ロシアの孟子人ワシリー・エロシェンコは自身が執筆した童話の中で、狭い檻の中で自由を渇望し、人間を罵る虎の姿を描きました。権力におじることなく、自由な思想を胸に、杖と展示のタイプライターを携え、世界を旅した詩人の姿は、どこか虎の姿に重なる部分があるかもしれません。次にお届けするのは2特集エスペラントの風に乗せて、ロシアの孟子人ワシリー・エロシェンコが日本にもたらしたもの後編です。先月号に続き、エロシェンコ生誕125周年記念事業実行委員会事務局長引田明夫さんにお話を伺います。前編ではエスペランティスト、童話作家など多くの顔を持つエロシェンコという人物について触れてみました。後編では生誕125周年を祝して立ち上げられたエロシェンコ生誕125周年記念事業実行委員会の活動についてご報告をいただきます。
エロシェンコ生誕125周年記念事業実行委員会で、事務局長を務めて、元、筑波大学附属私学特別支援学校の校長でもあられました、引田明夫さんをスタジオにお招きして、いろいろお話を伺っていこうと思います。引田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
昨年がエロシェンコ生誕125周年ということで、記念事業実行委員会が立ち上げられました。ちょっと引田先生の方からメンバーをちょっとご紹介していただいてもよろしいでしょうか。
はい、実行委員会のメンバー、会長がですね、柴山さんっていいまして、元の、日本、エスペラント協会のですね理事長をされた方ですね。で、副会長がですね、現在の日本展示図書館の理事長の田中哲司さん、そして、もう一人の副会長がですね、山梨の、エスペラント会の会長されている、工藤隆さん、この方は整形外科の、お医者さんですね、はいはい、そして私が、事務局長ということで、他に、事務局員としてですね、エスペラントの関係の横浜の、村田さん、であるとかですね、それから元附属盲学校で小学部で勤務していた、伊崎さんとかですね、それから、会計には、日本チェコ協会、ので有名なですね林さんとかですね、そういう方々、簡単に言いますと、エスペラントの関係者と、それから、視覚障害、教育福祉の関係者、ちょうど私が両方にこうまたがったような形でですね、つなぎ役というふうなことで、事務局をしておりました。
本当に幅広い業種の方々が関わっているということなんですけど、2年前ですかね、ちょうど立ち上がった時のコンセプトみたいなものは、どのようなその立ち上げるに至った経緯みたいなものとかっていうのは、どのような経緯があったんでしょうかね。
2年前はですね、ちょうどエロシェンコは日本に来て、100周年というふうなことだったんですね。でその時に日本語からですね、まだエスペラントに、翻訳されてない作品が20近くあるということで、まず、エロシェンコの生誕125年を機にですね、この、未翻訳の日本語のエロシェンコの童話を翻訳 しませんかというのがですね、発端でした。
はい。
でただですね、私は日本その未翻訳の作品の翻訳だけではなくてですね、せっかくだから、エロシェンコのことをですね、もう少し、世の中の人たちに、知ってもらうとためにですね、その他のこういくつかの、事業をしたらいいのじゃないかというふうなことで、最初はですね考えたのは、 エロシェンコに関する、エッセイとか論文をですね、世界から集めて出版していったらどうかということでした。でその次に考えたのはですね、私がたまたま、5年前にですね、ちょうど筑波大学の付属資格特別支援学校へ勤務してた時に、人数は少なかったんですが生誕120周年のエロシェンコ忍会やったんですね。でそれが私の頭の中にありましたから、あれをもう一回、新宿中村屋でしたいなというふうに、考えました。
はい、はい、で実際にじゃあ2015年さまざまな活動を残あの実績として残されました。具体的にご紹介いただいてもよろしいでしょうか。まず、記念誌を発行されましたよね。
そうですね、この記念誌は、エロシェンコに関するですねエッセイとそれから論文を世界、から募集しまして、世界とは言ってもですね、実際に集まったのは海外で言いますとロシア、ウクライナ、中国というふうなところですね。で、あとは、国内からそれぞれこうありまして、エロシェンコの、作品の紹介とも含めてですね、さまざまなエッセイ論文が集まりました。でこれはですね当初650部、印刷をしましたけれども、すぐなくなってしまいましてですね、はい、急遽200部、増刷して、全部で、850部出版をしたというふうなことになります。そのうちのですね450は盲学校であるとかですね、それから盲人関係の施設であるとか展示図書館であるとかエスペラント関係の組織であるとか、あるいは海外の国立の図書館であるとか、そういったところにですね450部を寄贈したと、こういうふうなことですね。
はい、日盲連にも寄贈いただきありがとうございました。でこの生きた旅した書いたというタイトルはきっとエロシェンコの生き方そのままを多分素直に表したタイトルだったんでしょうね、と思うんです。
はい、まさにその通りですね。
それからこれにとどまらず、このサイトワールドイベントも行いました。
はい、
これは引田先生ともう一方は千志先生ですね、京都府立毛の講演をされました。引田先生はどんなことをお話しされましたか。
私はですねエロシェンコと官立東京盲学校というふうなことで、現在でいう国立とこういうふうなことですが、特にその当時のですね、校長である町田則文校長がですね大変、初めての、留学生というふうなことでしたが、特別にロシア語のわかる国語の教員をつけてくれたりとかですね、あるいは課外で、案間の特別なこう授業もしてくれたりとかですね、そういった当時の東京盲学校の中でのエロシェンコの実際の学習の様子ですね、そういったことについて、お話ししましたし、それからもう一つはですねエロシェンコが童話の作家であるとか孟子人であるとかっていうふうに言いましたけど、実はあまりよく知られてないのはですねエロシェンコは盲学校の教員をしてるんですね。盲学校というのは、ロシアに帰ってから、当時の、ソビエトというふうなことになりますが、盲学校の教員を長くしておるんです。で、そういったことについてですね、特にトルクメニスタンというロシアのというかソビエトの南の方のですね共和国の、校長をしたり、しておりまして、そこで、トルクメニスタンのですね新しい展示のシステムを作ったりというふうなことについてですね、特に、エロシェンコの教員としてのですね、側面を中心にお話をしました。
10年余り校長を務めてたんですね。
そうですね。
で、引田先生はじゃあそのようなこと官立の東京盲学校についていろいろお話をされたと思うんですけど、じゃあ今度午後に行われた岸博美先生はどのようなお話をされたんでしょうか。
はい、岸さんはですね、鳥居徳次郎とエロシェンコということで、特にですね、鳥居徳次郎の日記が残されておりますけれども、この日記を詳細に調べる中でですね、鳥居徳次郎と、どんな交流があったのかというふうなことをですね、詳しく報告していただきました。鳥居徳次郎はですね、先ほども話出ましたように日盲連の会長もされた方です。
そうですね、はい、2代目の会長ですね。
はい、で大変かなり濃い友人関係だったんですが、 まあ、実はまあ恋からこそそういうこともあるんだと思うんですけども、一時ですね、絶交状態になるんですね。まあヨロシェンコから、絶交状を突きつけられるような形で、そうしましたら、まあ、鳥居も私も男だというふうなことでですね、まあ一時期、絶交状態になると、こういうふうなことがあります。で、まあ、これはですね、前後の状況とかいろんなことから、考えてですね、一つは当時の、まあ、大正デモクラシーの時期ですから、ヨロシェンコは社会主義の運動なんかにもかなり近づいていってるっていう側面があります。鳥居徳次郎は必ずしもそうではない。でもう一つはですね、バハイ教っていうですね、宗教が、ありますが、ヨロシェンコは当初はバハイ教に近づいてですね、翻訳もしたり、しているんですが、バハイ教の信者にはなってないんですね。ところが鳥居徳次郎は、バハイ教の熱心な信者で、しかもですね、まあ、亡くなられる、頃までですね、ずっと、バハイ教の信者であった。で、まあ、その辺の多分ですね、私が想像するに、2つくらいの理由で、絶交状態になったというふうにこう考えられるんですが、まあ、そういったことについてもですね、大変詳しく、日記を引用しながらですね、鳥居徳次郎とヨロシェンコの、深い交流について、京都の岸さんが報告をしてくれました。
この引田先生と岸先生の講演とすごい充実した内容でもあったんですが、実は充実していたのは講演だけではありませんでした。資料ですね、随分いっぱいの資料が集められて、後ろの方にですね、会場の後ろの方に展示されておりました。引田先生、これについてもぜひご説明をいただければと思います。
はい、サイトワールドでですね、ヨロシェンコに関する展示講演会というふうにこう銘打っておりましたので、今お話しあったように、まあ、半分は講演ですが、もう一つの部分はですね、展示というふうなことで、まあ、これは、当初からですね、付属の盲学校、それから、まあ、実は付属の盲学校にはそれほどたくさんの資料はないんですが、京都のライトハウスにはですね、鳥居徳次郎に、関するですね、日記であるとかですね、これは、まあ、ヨロシェンコとのやり取り、手紙等も含めてなんですが、まあ、これらの資料とですね、それから、いろいろとお世話になっていた新宿の中村屋の資料ですね、これは、まあ、ヨロシェンコのルバシカが元になって、中村屋の制服がですね、一時ルバシカが作られましたけれども、そういったものであるとかですね、まあ、その他には、新宿中村屋での相馬国交とのこう写真であるとかで、さらに、ヨロシェンコの著作集ですね、作品、日本語で出版されたもの、それから、エスペラントで出版されたもの、まあ、こういった、作品であるとか、ヨロシェンコが使ったと同じタイプの、タイプライターであるとかですね、まあ、そういったヨロシェンコにゆかりのある、資料ですね、特に展示のものについては、ロシアとかですね、それからスペインの方から取り寄せた、ものもありますので、まあ、そういったのも含めてですね、多分これほどの展示をしたのは、世界でも、珍しいんじゃないかなというふうに、私ども自負をしております。まあ、そういった、サイトワールドでの、展示というふうなことをですね、私どもの、まあ、重要な事業の、一つでした。
私もちょっと会場を足運ばせていただいたんですけど、すごい盛り上がってましたよね。
そうですね、ちょうど3日目でしたので、それから確か前の日かに雨がかなり降ったと思うんですが ね、はい、で多分あまり来ないかなというふうにですね、思ってたんです。で、午後はまあバラライカの演奏もありますしね、はい、まあ、午後は少しは来るだろうとこう思ってたんですが、まあ、実際に蓋開けましたらですね、午前中からほぼ会場いっぱいの方々がお見えになってですね、大変ありがたく思いました。
はい、最初に引田先生の方からお話がありました、中村屋でぜひまた忍ぶ会をもう一度ということで、昨年の12月23日ですね、第3回ヨロシェンコ忍ぶ会が開催されました。これについてもちょっとご報告いただければと思います。
はい、 実はですね、この中村屋での会はですね、エロシェンコ忍ぶ会というのは3回目になるんですね。まあ私どもが知っている範囲でですね。で1回目は高杉一郎という、まあ有名なですね、エロシェンコを日本国内で紹介をしたエロシェンコ全集なんかも書いた有名な方ですが、この方が主催してですね、まあ、当時エロシェンコと直接付き合った方々が集まって忍ぶ会を持った。でその2回目がですね、今から5年前私がちょうど、付属の学校に勤めてた時に2回目がありました。で今度は3回目とこういうふうな、ことになりますが、特にですね、今回の場合には、まあ、エロシェンコを忍んでですね、ゆかりの方々にお話をいただこうということで、新宿中村屋の広報の担当の方からもですね、例えばピロシキなんかは、エロシェンコの紹介で、中村屋のメニューに、加えたというふうな話とかですね、制服のルバシカの話とか、はい、そんなことありました。であとですね、第1回目を主催した、高杉一郎さんのですね、娘さんになりますが、大阪外語大の、ロシア語の専門のですね、田中康子さん、が、おいでいただきましてですね、そして、まあ、田中さんの関係といいますか、いろいろ付き合いのあった方々というふうな中で、これもまたエスペラント界では有名な方ですが、一橋大学の名誉教授ですね、田中克彦先生ですね、それから、作家の沢地さんですね、この3人の方にですね、15分か20分くらいのちょっと短い時間でしたけども、まあ、ミニ講演というような方で、形でですね、お話を伺いました。
はい、忍ぶ会の中でこれでとりあえず2年間続いてきたこの事業は終わりではないけど一区切りというようなご挨拶を確か日田先生がされていたのを覚えております。実際その一区切りして振り返ってみて今のお気持ちっていかがでしょうか。
そうですね、まあ実はまだですね、一番最初にそのお話ししたきっかけとなったですね、未翻訳の作品の翻訳がですね、はい、翻訳自体は終わってるんですが、ちょっと原本をですね、著作権の関係で、まあ、原本を少し差し替えて、翻訳し直すと、まあこれは大した作業ではないんですが、微調整程度ですね、それのまあ、アップロード、インターネット上に公開をするという、まあ、この作業がですね残っておりますし、また報告集をですね何らかの形で出したいなというふうに思ってます。ただ私どう今回の事業をしていく中でまだよくわからないのはですね、エロシェンコはロンドンに行って師範学校で勉強した時にですね、非常に短期間ですので2、3ヶ月しかいないんですが、じゃあその他の時間にですね、例えば大英図書館に1ヶ月通ってですね、1日中ずっと、本を読んでいたと、展示の本ですね、
はいはい、
で、私はその辺が、エロシェンコはその、ロンドンにいた時にかなり集中的に勉強しているのではないかと、まあ、他のところでですね、ロシアの盲学校、モスクワの盲学校とか、東京の盲学校で、ロシア文学についてですね、かなり深く勉強したっていう、そういうことは、こう、考えられないもんですから、ただその辺はですね、まだはっきりしてないんですね。で、短期間でしたけど、ロンドンでの経験、それから日本での経験というのは非常に、エロシェンコにとってですね、大きな影響を及ぼしているんですが、まだわからないところもこうありますので、まあ、これから引き続いてですね、調べていきたいなというふうに思っております。
はい、
で、まあ、今、一応一段落っていうか、一区切り、ついたところでどうなのかというふうなことでお話がありましたが、私はですね、まあ、当初思っていた以上にですね、いろんな方々の、関心を呼んでですね、例えばポーランドにですね、ポーラ・レトラディオと言いまして、ポーランドのエスペラントの放送でですね、まあ、これは、インターネットで聞くことができる放送なんですが、30分の放送のうちですね、
はい、
約20分くらいをですね、今回のこの記念文集の紹介に、当てていただきました。
すごいですね、
特集のような感じでですね、はい、放送してくれました。そしてそのアナウンサーがですね、アナウンサーの好きな詩もエスペラントの、エロシェンコの詩ですけれども、それも朗読をするとかですね、そんなことありました。で、他に、中国のですね、これは、エル・ポポラ・チニオっていう、中国のエスペラントの、新聞がある、んですけども、これにも取り上げていただいたとか、あるいはオーストラリアの放送局で、まあ、全部、ネットの放送ですけども、はい、3ZOZOZO と、まあ、3Z ってこう、まあ、英語読みにすると書きますが、そういう放送局がいろんな言語を放送しているところなんですが、そこでも私どものこの記念事業をですね、取り上げていただいたというふうなことで、かなりですね、反響があったと。で、まあ記念文集を差し上げたところからの例上の 1,2 をですね、紹介しますと、ロシアの、エロシェンコ記念館からですね、感謝状というふうなことで、いただきました。それから、イギリスの大英図書館からもですね、大変、まあ、そこは日本人のですね、専任のスタッフがいるんですが、そこからも、丁寧な例状いただきました。もちろん、国内の盲学校とかですね、展示図書館等からも例状をいただいております。
はい、じゃあ確かな手応えを感じているということで、今回は、スタジオにエロシェンコ生誕125周年記念事業実行委員会で事務局長を務められております、引田明夫さんにお越しいただきまして、エロシェンコについていろいろご紹介いただきました。引田先生、貴重なお話ありがとうございました。
どういたしまして。